ほな、
行こうか。
やぶか、ひでいきも、麦わら帽子。はい、皆さん、こんばんは。矢蓋秀行の藤原帽子の時間になりました。昔からですね、花は触れない、柳は緑という言葉がございます。これはですね、時代がどう変わっていこうとも、自然はいつも通りに巡ってくるよということでございます。自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん、些細なことに翻弄されることなく、自然を見れば私たちはとても幸せやな、ということでございます。今日もですね、帯広市は東二条南11丁目1番地にございます。FM ウィング本スタジオより生放送でお送りをさせていただいております。今日もミスターはかなえさんにやっていただいております。いつもありがとうございます。
よろしくお願いします。
そういう感じで。
そういう感じで。
はい。今日はもう順調な出だしで、何事もなく、
始めます。
はい。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この番組に合わせてですね、お便り、メッセージなどいただければ嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwing.com、ファックスの方が 0155-24-6699 こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ、ここ近々の、まあ、話題なんですが、9月の11日日曜日、この11日日曜日をもちましてですね、今期の、帯広歩行者天国、帯広歩行展、これが終了をいたしました。まあ、全12回というところですね、1回お休み、雨、風、大荒れという予報で1回お休みをしております。で、11回、まあ、やらせていただいたのですが、最後はですね、まあ、踊り合い、武道の、なんていうんですかね、稽古とか、まあそういうのがあってですね、歌に踊りに、非常にこう素晴らしい、最後を飾れたな、ということで、実は最後ですね、帯広若飛び会の人たちによるはしご乗りで、ほこてん締めというのをですね、最後こう、シャンシャンという感じで、計画していたのですが、ちょっとご都合で出れなくなったということで、まあ、その、中止の報告を聞く前に、急遽ですね、大抽選会をやろうかという企画を、急に立ち上げまして、急いでまあ用意をして、まあ、なんとか、まあ、皆さんの協力でね、うまくやれたということで、まあ、くじを、小学生以下100人の方にお配りをしてと、いうことだったのですが、まあ、100人超えになってしまいまして、急遽予備を出したりとか、まあ、そんなことでございました。で、最後に、まあ、実行委員長さんの、挨拶、3本締め、これをやった後ですね、まあ、抽選くじと景品の、交換ということでね、若手が MC をやりながら、まあ、ちょっと待っていただいたんですが、まあ、皆さん、素敵な景品をね、持って帰って、いただいて、まあよかったかなと。うちも、野菜の詰め合わせセットを、33だったかな、30と予備がいくつかですね。それもお渡しできて、まあよかったかなということでございました。まあその他はですね、まあ先日、掲載発刊されました現代農業。まあこちらの方の問い合わせをですね、連日こういただいておりまして、で、光合成細菌の菌液、原液を送ってほしいとかですね。そういうことで、まあ、毎日のようにこう対応させていただいております。で、送って到着するとですね、皆さんやること早いんですね。もう、即、実行して、色がこんな風になったとかですね。 連絡をいただきながら、それをまたさらに、10倍に培養したりとかいうことで何トンもこう作られてね、畑でこう実践したりとか、そんなことで連絡をいただいて、毎日こうやり取りをさせていただいております。まあ畑の方はですね、まあ少し朝晩気温が下がりつつあって、まあ大豆が、葉っぱを黄色くして落とし出してきました。まあ風景がねちょっと変わってきて、かぼちゃが見えてきたりとかね、そんな感じでございます。あとまあ、新しく立ち上げた、根室町の支部さんというねところがあるんですが、そちらの農場が新しくこう、現場が始まるということと、あと、まあ、今日出かけてくる、ほんの少し前なんですが、私が、入党しております参政党、こちらの方で農業部会が立ち上がるということで、内容をお聞きしましたが、まあ、ぜひ立候補して推薦していただきたいなという意思を、まあ、伝えさせていただいて、伝えたらもうすでに、私を推薦しようかということで、党員の方たちが、LINE でこうやり取りされていたので、実は先ほどそういう意思を伝えましたということでね。あ、それはみんなで頑張りましょうみたいな話になっております。まあ、頑張るの私ですけどね。また、素敵な、取り組みが一つ増えて嬉しいなと。今日はなんかすごい嬉しいです。はい。ということでございます。メッセージいただきました。ありがとうございます。クリティンジさんですね。いつもありがとうございます。読ませていただきます。もう9月収穫の秋ですね。今年一番の収穫は何でしたか？特に人気の野菜は何でしょうか？ところで赤座、今はどうなっていますか？リンゴの木は、これからのシーズンはどのような作業を書いていただきました。まあ、今年一番の収穫は、私の中で、ハイライトは、スイートコーンでございます。まあ、18年間作ることができなかったのに、毎年こう種をまいてですね、18年ぶりにできたということで、しかも、無肥料はまあそうなんですけども、スリーシスターというね、一つの穴に、大豆とトウモロコシとカボチャの種を入れて、それが全部できたというね、非常にこう、まあ、世間に知っていただきたい、そういう、こう、収穫ができたというのが一番大きいですね。あと、まあ、人気の野菜。今何と言ってもトマトですね。トマトがもう大人気で、昔からお付き合いしていただいてます、タイ料理、中華料理の松花さんがですね、このうちのトマトを使ったトマト麺というのを、スープからやられて、大好評でございます。まあ、うちのトマトがなくなったらもう終わりというふうにこう言われてましたけど、まあトマト結構ね、人気で引きが強いですね。あと、まあ赤がですね、まあ、草取りが滞っていたところは、当然のごとく赤座がですね、人間の背丈を超えるぐらい、繁茂しております。もうぼちぼち、種ができて、これから種を落とそうかなという感じになっておりますね。あと、まあ、リンゴの木はって書いていただきましたけど、リンゴの木はですね、毎年、まあ、いくらかずつ成長をしております。植えてから7年で実がなるということですけど、来年あたり花を咲かして実がつくかなという感じでございます。あと、ま、これからのシーズンはですね、じゃがいもを掘って豆を買って、あと植え付けがですね、ニンニクがまだ残ってるんですね。まあ、これをやって終わりという感じでございます。あとは、ま、加工の仕事はね、まあ、年間通してま、やってるので、そんな感じかなと。いうことでございます。それでは今日の一曲目いきたいと思います。こちら。 はい、ジミー・ヘンドリックスでパープルハーゼ聞いていただきました。まあ、先ほどですね、まあ、ホコテンの、まあ、話をしたのですが、まあ、過去コロナ禍でですね、2年、まあ、休ませていただきました。まあ、この休みの間もですね、実は、次の週、2週先はできるんじゃないかということで、常に準備をしておりました。まあ、その結果できなくて休ませていただいたということでございます。まあ、運営企画側はですね、まあ、最初からもう諦めてやめようかということで休んでいたわけではございませんということでございます。で、まあ、再開したときにですね、まあ、2年間休んでて3年ぶりに、まあ、始まったと。いうことで、どうもこう今までと勝手が違うということと、やはり3年経ちますと、3回年をみんな取っていて、まあ、もともと、まあ、平均年齢かなり高いので、どうもこう体が思うように動かないとか、いうことだったんですが、まあ、回を重ねるごとにですね、ボランティアの手伝いの方たちも、朝から来ていただいて、まあ、私よりも、はるかにこう、年上の方たちなんですけども、まあ、非常にこう、元気に素晴らしいこう、動きでこう、やられていて、まあ、負けてられんなという感じでずっとこう、やってきましたね。で、まあ、10回、8回、9回、10回ぐらい、あたりから、まあ、だんだんこう、調子が出てきてですね、最後の片付けも、資材庫の中がこう、すっきりまとまって、こんなスペース空いてたっけというように、まあ、だんだんこう、容量が良くなったりとかですね、まあ、みんなの動きも良くなったりとか、まあ、そういう感じだったんですね。で、これ、また来年やれるとしたら、第1回目、長いことこう、冬の間休んでたので、あれっていう感じでね、こう戸惑いながら、毎回こうアレンジして変化しながらというのがホコテンの特徴かなという感じでございます。で、まあ、毎回ですね、来場者をカウントするんですが、主催する側としてはですね、その場に、ホコテンの会場に、その時何名いるかというのを何回か、数えさせてもらいます。で、来場者は、30分間、いてくれるということで、5時間あるので、それを10倍するというようなカウントの仕方でございます。それで行くとですね、まだ最終集計はできてないんですが、例年の、40% 程度ではないだろうかというふうに、見ております。まあ、これからちょっと毎回ね、画像とか見ながら、来場者数、まあ、これを精査していくんですよね。で、まあ、この保護点なんですが、まあ、振り返ってみますと、2006年に始まっております。まあ、この時はですね、私、十勝勇気ネットワークの代表させていただいていて、この十勝勇気ネットワークで野菜販売を、やるために、保護点に参加をしたと。本店に行って参加したような記憶があるんですよね。で、まあ、実は、この6月から9月の間ですね、農業者にとって晴れた日曜日っていうのは、仕事をしないというのはありえないと。特にまあ有機栽培の場合ですね、日曜日休むのはとんでもないということだったのですが、なぜかこうやる人がいなくって、私がこう全部出たという経緯がございます。まあそんなことで、まあ翌年からですね、イベント部隊の飲食か。まあそういうところに、まあ在籍をして、 以来18年、まあ、ずっとそこに、まあ、在籍してですね、今現在は、まあ、企画運営側で、こう、いろんなお世話をさせていただいているということなんですけども、この、農業の生産者がですね、6月、9月、仕事を日曜日しないということなんですけども、実は十勝の農業っていうのは、霜のない時期にやるというのが大前提なんですよね。で、霜のない時期、十勝では、6月の5日から9月いっぱいということになっております。まあ、最近は多少こう変わってきてるんですけど、まあ、それに合わせて農作業をする種をまくということなんですが、ちょうどこのホコ天は6月から9月までなんですね。で、結局、まあ、仕事を日曜日やらずにどういうふうにこう持っていくかということで、まあ、簡単に言ってしまえばホコ天やめればよかったんですね。ホコ天やめて仕事すればよかったんですけど、なぜかホコ天をやめずにこうずっとやっていって、逆に、農作業の方をアレンジしていってですね。で、まあ、そのおかげもあって、現在の、自然栽培の農法が完成したのかな、というふうにも思うわけですね。で、まあ、そのことをですね、実行委員長、原則の実行委員長と、前職の実行委員長さんに、まあ、お伝えしたいな、ということで、まあ、なかなか会う機会がないので、まあ、今度、お会いした時に、まあ、その話はしたいな、というふうに思っておりますね。で、まあ、普通なら、ホコ天のおかげで作業ができなくてボロボロになった、というところでしょうけど、それを、まあ、逆にとってですね、この農法が完成できたのは、ホコ天のおかげであると。いうふうに思うわけですね。まあ本当に、ホコ天のおかげというかね、ホコ天にいたことによって、まあいろんな人脈ができたり、いろんなことを教えていただいたり、経験したり、まあ特にこう人間関係とかですね、マネジメントだとか、まあ企画運営とか、まあこういうね、イベントを、受け入れるというような、まあ、受け入れ側の仕事ということでね、ちょっと今までやってきた仕事と違うパターンもあったんで、まあ、随分こう、勉強させてもらえたかなということで、まあ、この一年、本当にこう、嬉しい感じで過ごさせてもらったな、ということでございます。それでは、今日の2曲目、いきたいと思います。こちら。 はい、マイシャローナ、ザ・ナックで聞いていただきました。まあ、栽培の話なんですが、まあ、うちはもう24年かな、ジャガイモを作っております。それも、有機栽培では、メイクインはあんまり作ってあかんぞと師匠に言われてたんですが、メイクインをずっとこう作っております。で、やはりですね、当初、収量が少なすぎて低迷をしておりました。もう本当に情けないぐらいの、まあ、収穫量だったんですが、まあ、面積もまあ、情けない収穫量なんであんまりこう作らなかったんですけども、私に畑を譲ってくださった真鍋さんという方が愛国におられるんですが、まあ、その方からですね、簡単な芋掘り機、枕掘り専用の機械って言われるんですけど、ベガーという、刃をこう地面に刺してですね、土を上に上げながらコンベヤーで掘っていって、まあ芋を取り出すという簡単な機械なんですが、それを譲っていただきました。で、まあ自分ではスコップとかクーワーで掘るぐらいの面積かなと思っていたのですが、まあその機械が来たことでですね、面積を、かなり拡大をしました。まあしかしですね、まあ農法的にやり方もあんまり良くなかった。まあ草もひどいし、まあなかなかこう収穫量が思うように上がらなかったということなんですが、まあ草だけはひどいわけですよ。で、まあ普通常識的にはこんだけ草生えてたら、まあ機械なんかまず無理やなと。手で掘るしかないよね、というところだったんですが、まあその下処理のやり方とかですね、その機械の使い方が、まあだんだんこう自分の農法に合うように、作業内容もアレンジができてですね、まあなんとかこううまく使えるようになったな、ということでございます。で、まあ、この機械はですね、もう、かれこれ50年前ぐらいの機械だというふうにこう言われております。で、今回ですね、別の補助に、ま、貸し出しをしたのですが、土を食わせすぎてですね、コンベアに負荷がかかってコンベアが破損してしまったということになりました。で、まあ、自分で一回、補修をしたんですけども、やっぱり、その補修部分が持たなくって、また破損したということだったんですね。で、これどうしようかなということで探しましたら、帯広の、西16条ぐらいかな。大正コンベアさんという、コンベアの業者さんがあってですね、そこに電話したら、あ、見に来ますよ、ということで、現場を見に来ていただきました。それがまあ、昨日の話だったかな。で、パッと見た瞬間ですね、あ、このコンベアは、張力1トン以上あるコンベアだな、これ、現物ないです、ということで、うちでは、直せません、と。もう、見た瞬間、もうそんな返事で、あ、無理、ということで、帰られたんですけども、さあ、じゃあどうしようか、ということなんですが、どこのメーカーの機械かもわからない。譲ってくださった方は、もうこちらにおられないんで、まあ、画像で検索するとですね、対象庁に、信田農機さんというのがございまして、どうもそちらで今現在出されている機械と、まあ、設計が似てるということで、電話をしました。で、詳細、技術の方に代わっていただいてですね、機械の詳細、コンベアの幅、それから動力の伝え方、横コンベアのそのギアの配置、変速器、それから、なんかな、刃の向きとかですね、そういうの電話で伝えましたら、あ、それ、多分、うちの機械だと思います。ということで、ヒットしました。まあ、インターネットの力っていうのはすごいですね。見た目画像から検索をして、その機械を作ったメーカーが特定できるというね。まあ、それでまあ、ヒットはしたんですが、じゃあ直してもらえるかどうかと、大成コンベアさんは無理って言われたんですけども、聞いてみるとですね、いとも簡単に、あ、コンベア直ります、と持ってきてくださいということなんですね。張り替えもできるし、補修もできるしということで、今日はですね、朝からその機械をトラクターにつけて、マクベスから対象庁まで移動して、 その信田の奥さんに、入校させていただきました。で、するとですね、昨日から何回かこう電話をしてたんですけども、フロントの方と技術の方と営業の方と3人、来られまして、機械を見られて、いや、これどういうふうに直しますかって言うから、全部張り替えじゃないですかって言ったら、いや、このコンベアまだ生きてますっていうことなので、補修でやれますよということなんですね。で、補修でやって、まあ、いよいよコンベアがひび割れてきてですね、もう全部ダメということになった場合は、中古機械でもですね、再生したものがあるので、リビルトでお出しできますということで、今度は、担当が営業の方になるんですね。で、3名の方で非常にこう親切に、ご指導いただきまして、まあこれでなんとかいけるなということになりました。まあ、その50年前の機械がですね、うちで散々もう10年以上こき使った、かなり使い込んだ機械ですけども、また蘇るということで、まあ嬉しいんですが、まあ一つちょっとトラブルでですね、移動中にその機械についている補助輪、6インチだな、10インチぐらいのタイヤなんですが、どうも、道路で落としてきたなということで、欠損してるんですね。まあこれを2回ぐらい今日探しに行ったらしいですけどね。まあ出てこないということで、まあどうしようかと。まあタイヤだけ新しくするかなという感じですけども、まあとりあえず機械は直るということで、めでたしめでたしという話でございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。バンジェスでカウトアップ聞いていただきました。メッセージいただきました。ありがとうございます。ラジオネーム、ふにゃはっしーさんですね。いつも、あ、違う。ラジオネーム、ふにゃはっしーさんですね。いつもありがとうございます。矢部田さん、かなえさん、こんばんは。今日はカレーショップ、ふわうさんで、パスカレーを食べてきて幸せハッピーです。 いいですね。カツカレー美味しいんですよね。これ、先のせか後のせかでね、随分こう、食感とか変わってくるんですけど、ああ、なんか、想像しただけで、喋りにくくなってきますね。はい。いつもありがとうございます。いつも優しさをありがとうございます。のんびりまったり聞いています。ということで、いただきました。ありがとうございます。次のお話は、大豆の話ですね。今年ですね、愛国の畑で、雪誉れという普通の、大豆を栽培しております。まあ、やり方は3種類ぐらいやりましたね。で、その中で一番これヒットかなというのがございます。大豆をあらかじめですね、光合成細菌につけておきます。つけておくというか、ジャブッとくぐらして、乾かして、それを巻くということで、まあ、やるんですけど、それをやることによって、大豆が優位に立つんですね。で、草がちょっと遠慮してくれるという。まあ、豆の場合ですね、その草さえうまく排除できれば、ものすごいこう力を発揮してくれるんですよね。で、それはまあ、分かってたんですが、まあ、どういうふうにこう、豆に、なさってもらおうかなというところなんですが、どうやら今回の、まあ、試験的にあったのがヒットしたかなという感じでございます。で、他にはですね、黒天国とか、なんだったかな、黒天国と、あ、岩井黒か。それの試験をやっております。で、まあ、先日ですね、まあ、サヤがどれぐらいついてるかというのをカウントするんですが、一つの株に70個を超えていれば、サヤが70個を超えていれば、単数10票という計算になります。あとは、まあ、ぶどまりによってね、75% とか、まあ、なっていくんですけど、まあ、これができるということは、あとは精度を上げていけばですね、単数はそれなりにあるということなんですね。で、通常平均は単数、4票という計算がされています。で、まあ私の、師匠も7票って言われてたので、これ10票っていうのはかなりな、数になるなということで、まあなんとかですね、この全体平均して、この10票が、クリアできるように、まあちょっと持っていきたいなというふうに思うわけでございます。あと、まあ、黒天国というのもね、作ってるんですが、これもですね、かなり今年は優秀で、先ほど言ったやり方で全部やったんですね。で、一つの株に、鞘が300以上ついてるという状況でございます。これは一粒ずつが非常にこう、小粒なので、300ついていても、まあ、そんな大豆のようには、まあ、ならないんで、平均すると、やはり、単数で10票ぐらいかな、という計算をしております。こっちはかなり精度が高くってですね、どの株もだいたいこれぐらいいってるんじゃないかな、という感じでございます。これは、まあ、最終、収穫をして、脱穀をして、実数が、まあ、出るんですけど、そこそこ、まあ、これに近い数がいくんじゃないかな、というふうに思います。まあ、毎年、この豆を使ってですね、煮豆、スダイズというね、お酢と砂糖の入った煮豆を瓶詰めで作ったり、味噌を作ったり、まあ、しておりますが、原料として使うにしても、まあ、十分すぎるぐらいはあるかなということで、まあ、一部外販できるかなというふうに、考えておりますね。で、まあ、最終的には、いずれの豆もですね、自然栽培、有機栽培でも、草の管理ができれば、これは収益としては非常にこう経営の柱となってですね、さらに、これだけの収量があればですね、お米でも、日本全国の平均は10兆ですから、まあそれに匹敵するぐらい、まして、その大豆、豆はですね、タンパク、植物タンパクのこう優等生というふうにこう言われておりますので、まあ、食糧難は乗り切られるんじゃないかなというふうにこういろいろね考えたりしております。まあ、やるなら豆と いうのが、ここ最近うちのこう考え方かなという感じで、ちょっと披露をさせていただきました。それでは曲いきたいと思います。こちら。ケー・ルーズベルトでブルームを聴いていただきました。まあ、家庭菜園の、まあ、話なんですが、家庭菜園の定番といえば人参というふうにこう言われていたことがあるんですが、ただですね、人参の場合、家庭菜園ではまあなんとかいけるかなと。いう感じなんですが、これがですね、大面積の圃場となると、ちょっとこう厄介な問題が出てくるんですね。まあそれは何かって言いますと、家庭菜園であればですね、まあ何坪とかいうことなので、草取りはまあ合間にてまあできるんですね。で、特に人参の場合はですね、セリ科なので、初期の、双葉から本葉の展開が非常に小さい。それから、ゆっくりなんですね。で、小さくてゆっくりなので、周りの草が、まあ、覆い尽くしてしまうということなんですね。で、まあ、特に、肥料をやって耕す農法の場合ですね、こう草の生え方が半端じゃなくって、あっという間に人参どこにあんねんみたいな感じになってしまうわけですよ。で、まあ、私の、師匠の補助でも、まあ、ずっとやられてたんですけども、黒の穴開きの、ビニール、これマルチングって言うんですけども、それを引いて、その穴に人参の種を入れると。ただその穴めがけてですね、草がもうこれでもかっていうぐらい生えてくるんですね。で、シルバーの方たちが1回に30人とかこう来られて、草を抜くんですが、人参の横の草抜くと人参も抜けちゃうんですよね。で、人参を指で押さえながら周りの草を抜くと。で、用事があって、まあ、師匠のとこに行ったんですけども、30名ぐらいの方が、こう、シルバーの方たちが来て、草取りやられてるんですよね。用事終わって、1時間後に帰るときに、その人たちのいる場所がほとんど変わってなかった。作業、どんだけゆっくりやねん、みたいな感じだったんですけど、年間に払う、労賃が300万とかって言われてました。まあ、勇気の先生、泉義弘さんは150万とかとこう言われてましたけど、まあ、これがですね、そこまで苦労しなくって、旅行が降れば、まあ、全部草なくなって人参しか残らないと。 いう優れものの除草剤があるというふうにこう聞いております。で、結局人参というのは人を前出すというね、まあそういう字になったのはここから来てるんじゃないかなというふうにこう聞いたことがございます。で、もう15年か、もうちょっと前かもしれないですね。石狩にですね、春吉オーガニックファームというのがございまして、そこの、春吉さんっていうんですね。で、拓也さんっていうんですけども、事例発表を記事に見たことあるんですよ。その時に、完成していると。人参の栽培法が完成しているということをこう言われてたので、どうなんですかって聞いたら、いや、実はしてないんですっていう話で、やっぱりこう、草に翻弄されてるということだったんですね。で、まあ、うちもですね、毎年こう、試験をやるんですが、今年は7月の30日に種をまいております。まあ、勇気の市長に話をしたら、遅いなというふうにこう言われたんですけども、これ草の生える時期、人参が育つ時期とのせめぎ合いでですね、まあ私としてはまあこれがギリギリの線かなというところなんですが、今年に関してはですね、まあ最初から、光合成細菌を、何回か、もう3回ぐらい前ですかな、非常にこういい進捗を見せております。あ、3回ですね、3回前で、非常にこう進捗を見せていて、周りに生えている草と、人参の、本葉、この大きさが遜色ないという状況でございます。まあ、これから生えてくる雑草はですね、それほど背が高くないということがあるので、これはちょっとしたらいくんじゃないかなということで、まあ、有機栽培を含めてですね、人参を栽培するのに、オーガニック、自然栽培、有機栽培で、除草剤なしで、しかも除草作業なしで、完成すれば、まあ、これは、かなり皆さんにとって、力強いこう事例になるかなということで、もう毎日見に行って、もう人気頑張れみたいな感じでね、言っておりますけども、まあ多分彼らはですね、きっとこう、いい人気に育ってくれるんでないかなというふうに、思っております。メッセージをいただきました。ありがとうございます。クリスタルさんですね。いつもありがとうございます。読ませていただきます。矢蓋さん、ミスターの花江さん、こんにちは。途中から聞いています。それまでは一般開放している小学校のプールで水中ウォーキングをしていました。これ結構いいですね。水中ウォーキング。私もやりたいなと思うんですけど、なかなかね、奥で行けてないですね。水の中を歩くのは大変気持ちよかったです。では、番組をまったりと聞いてますね。いただきました。いつもありがとうございます。まあ、過去は、OB ヒーローの森のスインキアだったかな。行って、まあ、泳いでた時期もありましたけど、ちょっとね、塩素の肌荒れがひどくって、まあ、最近ちょっとこう、何年か行けてないですけどね。水中ウォーキングっていうですね。まあ、いつかこう、やりたいなというふうに思います。それでは曲いきたいと思います。こちら。 はい、ジュレッタ・スティールでコーリング・ユー聞いていただきました。冒頭にですね、クリキンジさんからメッセージをいただきまして、まあその中でちょっとこう触れたんですが、トウモロコシ、スイートコーンですね。まあこれなんですけども、まあようやくですね、完成をしたということでございます。この自然栽培ではですね、スイートコーンは絶対無理というふうにこう言われてました。絶対という、この言い方にすごい力入ってたと思うんですけど、片粒種と言われる昔の餅切り、北海道では札幌八条とかいうのが有名ですけども、かじるとですね、こうネチャッとした感じで歯に挟まって大変。ただまあ、醤油つけてこう、炭火で炙って焼いたりするとまあ、うまいんですけども、それに代わってですね、こう、スイートコーンになってくるわけですよ。缶詰なんかのホールコーンはみんなこれなんですけども、根室坂の、どっち、南側にあります、日本缶詰さん。まあ、この辺が、日本では先駆けというふうにこう言われておりますね。まあ、初めてこれを食べた時には、こんな美味しいものがあるやん、みたいな感じで、まあ、海外からまあ、入ってきたものでございます。で、このスイートコーンなんですが、非常に、窒素、肥料の要求量、肥料欲しがるんですね。で、肥料いっぱいあげないと、育たないということなんですね。まあ、先日、有機の人、泉さんから、電話をいただきまして、スイートコーンは無理やろ、というふうにこう言われたんですが、いや、実はできたんです。それどうやってみたいな感じで。で、まあ、詳細お話ししたらですね、いやー、それ、やってみようかなとかって言われたんで、いや、ぜひ、もうやってください。っていうことでね。まあ、うちから、まあ、金液を供給することになるのかもしれないですけども、まあ、ちょっとそんなことになればね、楽しみやろ。まあ、今期は終わってるんで、来年、あれば来年ですけどね。まあ、できたらな、というふうに思います。で、まあ、それぐらい難易度が高いわけですよ。で、それにもましてですね、その一つの穴に、豆と、スイートコーンと、それからカボチャ、この種が入ってるわけですよ。で、一箇所からこう出てくるわけですね。で、それが完成したということで、単にスイートコーンができたって喜んでるだけじゃないというね、カボチャも豆もできてますわって。で、カボチャもまたね、重たいんですよ。この間ちょっと、麦を糖で販売するのに、寝方で売るんですけども、測ったら、あれって、カボチャってこんな重たかったっけっていうぐらい小さい割に重たいんですよね。これ、大きなカボチャができたら本当にもう、すごい重量になるんちゃうかなと。ちょっとこう、重さでこう割り返してこう値段つけるのに、いや、ちょっと、これ高いよね。気の毒やなと。いうぐらいの重さでございました。まあ、かぼちゃってね、中空洞になってたりこうするんで、軽いんでしょうけど、こう詰まってるっていうことでしょうね。まあ、そんな、こう、傾向があってですね、結構すごいな、というふうに思っております。ただまあ、豆、大豆、黒仙石、豆があって、陶器類があって、かぼちゃがあって、かぼちゃどこにあるかわからないんですよね。で、ようやく、赤湯の気温が、下がってきてですね、大豆が葉っぱを黄色くして落とし出して、地面、隙間がこう見えるようになってきて、ようやく、カボチャの存在がわかるようになってきました。で、運が良ければそのカボチャのつるがこう下の方、地面の方が見えてですね、カボチャがこう見えるんですね。まあ見えたら、まあ、忘れなければ、なんか収穫のついでに、カゴとか持ってれば、まあ、収穫するということで、収穫をしております。まあ、まだちょっとこう、若いので、追熟させてね、まあ、食べて美味しくなるまで、ちょっと待ちかな、という感じで。やっぱり汗って取ると美味しくないですね。まあ、十分こう、熟成させてから取った方が美味しいかな、という感じで考えております。で、まあ、芋も、農法は完成して、まあ、通常の栽培よりも収穫量が増えるくらい、しております。で、まあ、かぼちゃもいけるということで、昔のですね、終戦間際の頃、食糧難の頃ですね、芋とかぼちゃで空腹をしのいだということがよく言われております。 国会議事堂の前でもですね、畑にして芋とかぼちゃ作ってたらしいですけどね。まあ、これがですね、豆畑で余分に取れるアウトプットとしてこう出てくるということなので、これはもう間違いなく、まあ、いい食料供給になるなというふうにこう考えておりますね。まあ、やり方はほぼ確定したので、まあ、来年もこれで行こうかなという感じでございます。それでは今日最後の曲いきたいと思います。こちら。ヨシエンで Everybody Doing It と聞いていただきました。まあ、そうこうしているうちにですね、今日もお別れの時間が来てまいりました。たくさんの、メッセージありがとうございます。ミナトエイトさんにもたくさんのメッセージいただきました。もうありがとうございます。まあ、次回はですね、9月28日なんですが、大変申し訳ないですが、この回、次週は収録でさせていただきたいと思います。まあ、そんなことで、まあ、メッセージいただいてもちょっとこう返事ができないので、聞いていただくだけみたいな番組ですけどね、よろしくお願いしたいと思います。まあ、今期、あと残っているのはニンニク巻き、来年は玉ねぎ完成を目指したということで、次週はシンプルライフトカチでございます。次の麦わら帽子は9月の28日です。再放送は9月の18日16時からになっております。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。